恵み深い天の父なる神様、12月イエス様のご降誕クリスマスをお迎えする季節に入りました。どうぞ私たち一人一人の心の王座に、真ん中に神様の独り子であられ、私たちの暗闇を照らし、すべての罪を許し清め、神の国までお連れくださる救い主イエス様をお迎えし、この方と、交わりながら、語り合いながら、見つめながら、このクリスマスを過ごすことができるように、今日ここに来られたお一人一人を祝福し、そのご家族を祝福してください。手の技を祝福し、お仕事を祝福し、学びを祝福してください。病を押して来られた方には、病の癒しをお与えください。また悩みや試練が祝福の泉に変えられるようにお願いします。今日の夜は坂本姉妹がこちらに向かわれますが、体調を整え、お守りください。全国に散っている方、病院や老人ホームに入っておられる方々に、あなたの臨在をお願いします。先ほどもお祈りしましたが、柿崎先生、奥様、先生のおられる天の御国に旅立たれました。厚木でもかつて教会をなさり、そこに関わっておられた川崎先生と共に心温まる葬儀となりますように。こちらが遠くて、そして心遣いもされたようだとお聞きしましたが、この土地で祈る一人一人の祈りが厚木に届きますようにお願いします。これから聖書を開きますので、私たちを導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。クリスマスを待つ季節のことをアドベントというんですが、本当から言えば先週の日曜日からだったんです。私は先週東京の教会でお話しし、もうクリスマスでした。その教会上からろうそく4つっていて、1本目がすでにつきましたが、私たちはちょっとずらして今日からにしました。カレンダーがなかなか微妙だったんですね。確か24日のイブが土曜日で、25日が日曜日なので、25日にクリスマスしないっていうのもどうかなと思って、教会によって多分分かれたんじゃないかと思います。ついでに言えば、いつもお正月は微妙なんです。確か来年は1日が日曜日です。こんなこと言うと叱られますが、これ幸いでした。1日と2日が続くと2回お話しないといけないですよ。そうすると年末年始もあったもんじゃないんです。今回は何年に1回、7年に1回ですか、一緒だったのでありがたいなと思ったんですね。さあ、綺麗なクリスマスツリーの飾り付けがなされました。今日はクリスマスの心ということで、飾り付けが済んだので、私たちの心もクリスマスの心として整えられたいと思います。だってイライラして、どんなに綺麗に飾り付けしても、クリスマスを祝っても、それはちょっと怪しいクリスマスです。例えば私、今朝靴下事件がありましたよ。靴下出したでしょ、履くつもりないんですから。それが皆さん誰かこそってきて取っていきましたか、まあ、ドアの後ろに靴下が動いていたか隠れていたのを見つけたのでほっとしたんですが、靴下になぜこだわったかというと、先週あるホテルでですね、帰ってきて洗濯したら、 靴下2本セット、右足左足だから1つしかないんですよ。こんなバカなと思って探したけど、ついぞ見つからないんです。皆さんがこそっと持ってった人がいたら、後から返していただきたいと思うんですが、まあしかしこんな些細なことでイライラしてクリスマスを迎えたら、これ飾り付けをしても意味がないんです。それなので今日はクリスマスの心ということで、アウトラインを出してもらいましょうか。さあ、クリスマスの心は、下から上へ上へとのし上がることが全ての諸悪の根源です。クリスマスは神の一人子が上から下に下られた。このベクトルは夫婦でも親子でもご近所でもすごい大事です。自分が上だと思えばこそ、いろんなことがいちいちカチンカチン来るんです。イエス・キリストのお説教のように、下座に座りなさいと。神座に上げられたら、これはこの上もない恵みだし、 最初から神座を狙っていたら、なんで俺様があいつより下座なんだっていちいちプライドがカチンカチンするんです。なのでクリスマスのベクトルは、神の独り子で天高くあられるお方が癒しくなって今日の箇所でこの世界に来られたという、その心をよく見つめなさい。だからキリストの心で、ね、上から下へ、私たちはそういう心でへりくだって迎えてこそクリスマスだと思います。なんでそういうことを言うかというと、今日の聖書の箇所、じゃあ今日特別に引用箇所の10からいきますか。10を出していただくと、ピリピという教会にパウロ先生が約2000年前に宛てたイエス・キリストのお姿、今日読む箇所の直前には、教会の中で、ね、下から上にのし上がるんじゃなくて、みんな自分が一番低いのだと思えば誰とでも仲良くできる、この仲良くするという当たり前のことが、家族でも親戚でも友達でもなかなかこれ難しいんです。でピリピ教会っていい教会だったんですよ。今のギリシャにあるんですけども、マケドニアの方にあるんですが、まあ、しかし当時いろいろ問題があった。ちょっと読んでみましょうか。2章の2節、はい、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。一つの心、一つの志。まあ、あんまり名前言わない方がいいかも分かりませんが、この手紙には名前まで出てくる。二人のご婦人が、どうも何かの事情を知りませんが、角を突き合わせちゃったんです。この二人ともクリスチャンですよ。二人ともすっごい熱心な。一人はユーオディアっていう名前。もう一人はスントケって二人のご婦人が、二人とも伝道熱心で、二人ともすごい福音的で、二人とも教会の礎石になるような婦人だったにもかかわらず、人間関係って難しいので、ちょっとしたことで。で、パウロ先生が、ね、一つの心を、一致を保ちましょう。そこで大事なのは、自分の生来の、例えば、競争心とか、成功心とか、嫉妬心とか、そういうものに自分の大事な人生を任せないで、クリスマスの、キリストの心で生きましょうというのが今日の箇所なんです。じゃあ続きの3節から入りましょう。ピリピ2章の3節をご一緒に読みましょう、はい、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。皆さん、クリスマス前夜というか、クリスマスを知る前の私たちの心の底に流れているドロッとしたもの、これ二つの言葉で書いてありますね。何事でも一つ目は自己中心はダメ、二つ目は虚栄はダメ。自己中心と虚栄ってなかなかくせものですよ。自分が中心だから、夫と妻も自分中心自分中心になったら、これはうまくいかないです。どう考えても理屈上、ね、友達同士も自分中心と自分中心が強く我が出れば、英語と英語だから絶対うまくいかないんですね。これが教会の中では党派になるんです。まあ後で開きますが、コリントの教会、私はアポロ派、アポロ先生派、すごい話がうまかった。私はそんなに話が上手じゃないけど、なんつったってパウロ先生派って言って、で教会の中でいつの間にか角を突き合わせた。両方クリスチャンなのに、両方熱心なのに。でこのピリピ教会も、だから冬になると今年のウイルスは何だよかんだよって時々テレビでやりますが、怪しげなウイルスがいつの世も人の心、日本人もギリシャ人も関係ない、うじゃうじゃしてる。これが肺炎の元になったり熱を出したり、まあ、その一つが自己中心、これは党派になったりする。夫婦でもガチンコになったりして、子供が悲しい生い立ちになったりすることもあるんですね。この根源は自己中心、もう一つは虚栄心。虚栄心っていうのは、だから自分の方が上だと思えば、これいつから来たかというと歴史古いですよ。聖書の一等最初は創世記、創世記に一番最初に出てくるのはアダムとエヴァ。アダムとエヴァの失楽園のモチーフになったもともとのお話は、あなたが神のようになるという悪魔のささやきでした。これが怪しげな魅力を放っていたんです。自分は人間で神ではないのに、ジャックと豆の木じゃないけど、旧約聖書のバベルの塔じゃないけど、そこまで上り詰められるって、私神様の座につくって、これが自己中心の慣れの果てなんですが、 それで追放されてしまった。長男は次男を殺し、夫婦もギクシャクし始め、神中心をそれを引っこ抜いて自己中心で上へ上へとなったことによって世界が崩壊していった。でこれがパウロ先生の言葉でも虚栄と、それから自己中心、これいつの時代も誰でもどんなに長い信仰生活の人でもみんな、これはイエス・キリストに出会う前の心、ね、それに流されないようにと。じゃあ引用箇所の20を出していただきましょうか。例えばコリント、3節4節ちょっと長いですが、まず3節、ちょっとコリント教会このことで有名になっちゃったからかわいそうだなと思うんですが、内部紛争が激しかった教会、どの教会もいろいろあったんです。ユダヤ人からクリスチャンになった人、ユダヤ人じゃなくてクリスチャンになった人はクリスチャンなんだけどなかなか相入れなかったんですね。黒人と白人、アジア人と白人と、いろいろ難しいこともあると聞くように、人の世界だから。じゃあちょっと反面教師のコリントという教会に当てた聖書の一節読みましょう。3章3節、はい、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのでは。ここでは妬みと争いという単語が出てきますが、結局心の根底にドロッと流れているキリストの心と相入れないものに引きずられてますよって。で引きずられてどういう現れになったかというと、まあ、さっき解説しちゃいましたが4節次出していただいて、パウロ派アポロ派、まあ、2人の牧師先生のどっちにつくかみたいになっちゃったから、これは本当にちょっと情けない話だった。でもいつでも可能性がある。じゃあ4節読みましょう、はい、ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにと言う。そういうことではあなた方はただの人ではありませんか。ですからクリスマスはただの人の心、聖書を知る前の自分の心に従って生活しないで、ああこれは捨てなきゃいけないな、離れなきゃいけないな、ちょうど旧約聖書から新約聖書に変わるように、このように書いたパウロ先生もそうですよ。かつては憎しみに駆られてもクリスチャンをものすごい迫害して、途中でまばゆい天の光とキリストの声を聞いて人生が激変して、そんな風にして牙むき出しにして、何か人生楽しいかって、あなたはキリスト様ですかと、変わったんです彼は。だから旧約から新約に変わるように、キリストを知る前のパウロから今のパウロに変わるように、全ての人にクリスマス以前の心からキリストを知った後の心に変わる必要がありますねと。でこの間私はいろんな牧師先生方と交流したんですが、ある牧師先生が正直に話してくださいました。なるほどな、心分析するとそうも言えるかなって。一生懸命仕事をして、まあ、忙しい先生だと思います。まあみんな忙しいでしょうけど、よくよく考えると昔なら手帳を真っ黒にするように、スケジュールでいっぱいにするように、だけど何の動機、何のモチベーション、時々立ち止まって考えるのいいですよ。そうするとたくさんの成果を上げて、だから自分が価値があると、なんとか自分に言い聞かせようとしている自分を見たというんですね。まあそこまで自分を深く静まって見つめ、まあ、一生懸命仕事することはいいことで、何も悪いことしてないんです。ただ何の動機って、人よりも上に、あるいは他の牧師さんよりも自分が一生懸命、自分は誰よりも一生懸命やっているという自分が欲しいのかなとすると、もしかして自分は一生懸命やってて悪いことしてないんだけど、これ本当に神様喜ぶ心だろうかなってふっと思ったって、そう言われると思い当たることが多々あります。みんなきっとあるんじゃないかなと思います。また別の先生は阪神淡路の大震災の時、被災地のど真ん中にいて、まあ、本当に大変だった先生ですね。でその地震 の2時間後、心配な教会に向かってなんか物資でも積んで、車が行かないか一生懸命丘の上のどこの教会か知りませんが駆け上がっていったんでしょうね、まあ、行ってみたら閉じてたらしいんです。でその時心が崩れちゃってですね、 もう突然の大地震で、まあ、その先生教会も大変でしたけども、でどっかの教会を助けようと思ったらドアが閉じられて、その時に2時間登り詰めて自分が崩れちゃったんですって。実際にそこにヘタヘタって崩れちゃったそうですよ。ところがその時ふっと見たら、まあ、いろんな教会の看板に書いてある言葉なんです。キリストの言葉、マタイの11章28節で、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますというね。今まで自分に語られていると一回も思ったことないって。これは全然知らない、聖書を知らない、キリストを知らない、そしてキリストを必要としている人への窓口の言葉、キリストの語りかけとずっと思ってた。だけどここに来てもう自分が溢れちゃって、もう自分の労力超えちゃって、でヘタヘタとへたり込んだ時にふっと見たら、そこの看板に書いてある全て疲れた人って私だと。イエス様は、私は本当に心が、身も心も疲れ果てましたと。私はあなたが必要ですと。この言葉は全然キリスト教を知らない人への言葉ではなくて、長年牧師をやって神学校に行って、そしてやっていた私への語りかけだったんだ。そうです、クリスマスはあなたは私のもとに来なさいと、あなたの心を私のもとに寄せなさいと。じゃあせっかくだから、その箇所も引用箇所の30ご一緒に読みましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は来なさい、私があなた方を休ませてあげます。ですからクリスマスは、何かと師走は忙しいんですが、せかせかと動いて、ああクリスマス今年もプログラムやったなではなくて、ちょっと疲れたらいいんです。疲れたまんまでキリストのもとに行って、キリストの心と自分の心をちょっと離れているのをすり合わせて、そして一つになる。キリストに出会ってキリストと一緒に並走してこそ人生です。キリストと一緒に孤独じゃなく、しゃかりきに生きないで、虚栄心で自分を張らないで、キリストと共に同じペース、同じ目線、同じ感じ方に近づいてこそ、イエス様が喜ばれる、あなたは本当の心のクリスマスをしましたねと。実はうちにテレビのいろんな録画機があるんですが、時々あれ録画したかなと思っているものが入ってるんですね。それは今新学生と週半分近く一緒に住んでいるので、どうも新学生が学校の先生に録画しなさいと言われて録画してくれたようなんで、あ、よかったなと思ったんです。関心があればコピーしましたからお貸しします。 NHK の教育でやったんですかね。香川豊彦って明治21年に神戸で生まれた牧師さんを知ってますかって。この人は当時アメリカで、まあ、世界の三大聖人のように平和の愛のトランペットを奏でる、一人はガンジー、マハトマガンジー、もう一人は、まあ、クリスチャンでしたがオルガニストでもあったお医者さんのシュバイツァン、アフリカで医療を行って、もう一人が日本人だって知ってましたか。その人は牧師さんで、香川豊彦で、なかなかいい番組でした。キリスト教が作った番組じゃない、 NHK が作ったんでしょうけれども、神戸で生まれ、お母さんは芸者さんだった、本妻じゃないんですよ。これだけで複雑です。これだけ小説の種になります。4歳の時お父さんもお母さんも死んじゃったので、彼は本妻であった、だここはもう微妙ですよ、聞いただけで。四国の徳島、以前徳島に行った時、香川豊彦記念館に足を運んで非常に感慨深かったんですけれども、徳島に行ったんですよ。ほんでそこで育ての親になったのが、自分の親は芸者さんで、芸者さんの旦那さんはお父さんだけど、そのお父さんの本妻、血のつながらない、お父さんも死んじゃった、その本妻のもとで育てられるって。普通なら屈折して、屈折して歪んで、憎しみとか人生の呪いとか嫉妬で人生がその色になったっておかしくないですよ。しかしそのテレビはちゃんと取り上げていました。そこで宣教師に出会った、そこで聖書に出会った、そこでイエス・キリストに出会った。彼は後に島崎藤村も出た明治学院に行って、校歌は島崎藤村が作ってるんですが、昔は神学部があったんです、今はないんですが、そして牧師の道を歩み始めたって。いや、私この番組を多くの人見てくれたらよかったな、だって農協の人知ってるかな、農協を作ったのは香川豊彦だって知ってますかって、日本人の農協の皆さんって、日本人の労働運動の皆さん、アメリカに留学して労働運動を日本で始めたのは香川豊彦牧師だって知ってたかなって。 この中でももしかしたら何人か使っている生活協同組合は神戸から始まって作ったのはその香川豊彦だって知ってたかなって、おそらく多くの日本人がこれからのお互いに助け合って憎しみを奏でて生きる国づくりじゃなくて人間関係ではなく、関東大震災の時はいち早く関西から東京に移り住んで、松沢教会でしたか、私一回行ったことあるんですが、教会も作り、そしてそれに奔走した。いやー、香川豊彦先生の人生、もしもキリストにあの時点で出会わなかったら随分と違った人生になったんじゃないかな。そこでキリストの心に合わせられたことによって、明治から大正昭和にかけて日本に絶大な、ただ日本人があんまり知らない、視線を越えてという小説が大ベストセラーになり、番組では大江健三郎ノーベル文学賞を取った、いやー彼のように書けないみたいな発言をしていましたが、日野原先生という聖ルカ、お医者さんの名前を取った聖ルカ病院の日野原先生が、まあ、その香川豊彦先生の体を見たり講演を聞いて痛く感動したり話しておられました。ああ香川豊彦先生はノーベル文学賞候補だったし、それから平和賞の候補だったし、取れなかったけれども、もう少し日本人が意識してもいいんじゃないかなと、ね、ですからイエス・キリストに出会って人生が変わって、まあ、身を低くして、だから今日の聖書の箇所に戻ると4節を見ると、そうすると人とガチンコするんじゃなく誰かのお役に立たないかなというふうにベクトルが変わります。全部自分のため、人を跳ねのけてのし上がるんじゃなく身を低くすると誰かのお役に立てないかなと、色合いが随分変わります。クリスマスの色です。2章の4節読みましょう、はい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。クリスマスは天から地上に来られたイエス・キリストの心に合わせられてベクトルが変わることです。じゃあ続けて5節を読みましょうか、はい、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。だからここでキリストの心ですよ。俺が中心だ、私があの人よりも半歩でも先に行って、そうじゃなくてキリストの心を見つめ聖書に出会うとキリストが模範になるんですよ。自分の心に引きずられずにキリストがモデルになるんです。影響を受けます。そうするとこの心構えて出てきましたが、キリストの心ってどんな心でしたかって、じゃあ6節読みましょう、はい、キリストは神の見姿であられる、あり方を捨てることは考えず、7節ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられました、はい、じゃあもう一回6節戻して出していただくと、皆さんちょっと解説しますね。じゃあキリストはどんな心かというと、神の見姿を捨てられないとは固執しなかった、しがみつかなかった。この神の見姿というのは形という意味の言葉なんですが、そう言われると私たちは随分形にこだわりますよ。姑の形、牧師の形、この仕事を15年してきた経歴の形などなど、かなりしがみついてる。これがちょっと傷つくと私たちは嫉妬心とか劣等感とかそういうことの餌食になる。そこでキリストを見ると、キリストは天高くおられ、何もこの地上で苦しむ必要もなかったけど、神の見姿ならこんな服を着てこんな扱いを見て、そしてみんなにひざまずかせてという形にしがみつくことをせず、それがクリスマスです、ね、捨てられないとは考えず、これは固執しない。私たち何でも固執するんです。私たちの立場、私のプライド、私がこれまでやってきたことの自信、そういう形をキリストは全部、神で亡くなったという意味じゃないですよ、神であられるんだけど、その形を全部脱ぎ捨てるように、もう一回7節出していただくと、ね、使えるもののお姿を取り自分を無にして罪はなかったけど、全く人となって母マリアにお生まれになり、じゃあ続いて人としてのから最後の8節まで読み通しましょう、はい、人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました、まあ、これ十字架まで書いていますが、 クリスマスに天から地上に下り、転んだら怪我をし、人間関係で傷つく、この辛酸をなめ、最後は十字架にまで従った。これは自分を癒しくしたということですよ、と。この癒しくするというのは、特権を主張しないという意味の言葉なんですね。私は、ほら私の特権だ、権利だと、いつも主張するんです。あなたは権利を犯したと、ね、言うんです。そう、弁償しよう。何かって言うんですよ。これ普通の人間の世界です。しかし、キリストは特権を手放した。特権を放棄した。私はこれを主張しない。これは放棄するという意味なんですが、私はこれを放棄しましたよ、と。この心を、クリスマスをキリストを心に迎える人は見つめて生きてこそ、飾り付けも大事。だけど心のありよう、ね、このキリストを見つめてこそ、ああ、生まれつきの私の心じゃないな。だけどキリスト様を見ると、天から地に下り、形に固執せず、特権だと主張せず、傷つけられたとか言わず、全部権限を放棄して、最後は、ね、十字架で命までも捨てられた。天からどん底まで下られた。なのに、ペテロたちは、十二弟子の中で、なんで俺様があいつの足なんか拭くんだと。俺の方が偉いに決まってる。下から上へ上へ。キリストは上から下へ下へ。随分違ったんです。私は、先週何人かの牧師さんとお話をし、まあ年齢になったので息子さんの牧師さんにバトンタッチした先生もおられたんですが、いくら息子さんでもやっぱりいろいろね、プライドもあるそうですね。今まで自分がやってたことが息子さんのところに行くと、あれって思わないわけじゃないって言うんです。すんごい勉強してるって言うんです、夫婦で。ああ、そこで口出さない。私ならこうすると思っても、それを見守る。ああ、これがこれからの宿題だなって話してたんです。で、私はさっき言った話を思い出した。キリストは座席に着くときに、自分こそ神させて座ると後で傷つくよって。ここはあなたの席じゃないって言われたら、何クソと思っちゃう。だから最初から図を高くすると、いちいち難しい。誰よりも低い心で、そんなことなれないって言ったら、イエス様を見て、イエス様はここまで固執しない。形にこだわらない。特権だと言わないで全部放棄して、私たちのため十字架にまで張り付いたでしょ。あの心。その心をクリスマスの心として生きた方が幸せですよって。楽ですよって。モデルですよって。まあ、ちょっと前に話題になったウルグアイの世界で最も貧しい国の貧しい元大統領、ムヒカというね、人のお話。成功を求めるな、人生で。それが全てのクルーね。自分の願いを絶対実現してやると。そのために、あいつが邪魔をした。ここで私は恵まれてない。絶対こうなるから。それが全ての諸悪の根源だから、成功を求める人生じゃなく、幸せを求めなさい。いわゆる形が成功して不幸せの人は山ほどいます。しかし、そうではなく、穏やかな心とか、今日は幸せだなと思う心とか、何か先週の新聞だかテレビだか忘れましたが、ダウン症の子どもたちっていうか、子どもじゃない人も入ってるのか、なんかアンケート取ると、まあ、障害を持って染色体 の関係で生まれてきて、私たちが見るともしかしたら、うわ、私みたい仕事シャキシャキできなくてかわいそうにななんて思っちゃうとすると、心を割ってみると、それ違うんじゃないと言ってるようなアンケートに聞こえたんです。 90% 以上の、まあ、ダウン症の人はあんまり長生きできないと言われてますが、私ならそうじゃないのにって、いや、そういう比べ方おかしいよって、 90% 以上が毎日私は幸せだと思って生きているんですって。いや、私はダウン症の人は幸せだなって、何事かを成し遂げるために人を押しのけて、私の人生こんなんでよかったかなって思って生きるよりも、まあいろいろ不自由はあっても、私は本当に幸せだ、今日は最高幸せだと思って日々人生を全うするダウン症の人から学ぶこと大きいかなって。私の知り合いの牧師さんがちょっと難病に、本当に元気な方だったんです。この教会もすっごい世話になった先生なんですが、ちょっと命まで一回危ういかなと思ったら、先週会えたんですね。まあその先生は、私がちょこっとね、これ皆さん聞かなくていいですよ、私の好きな食べ物なんだって言うから、うなぎとカステラだって言っちゃったですよ。そうしたらその先生、行くとこ行くとカステラ買って私に送ってくるですよ。おまけで血液が、まあそれ関係ないんですが、本当にありがたいと思って、どっかでうなぎ屋がいて、うなぎ屋送れないけど、ここに行ったらうなぎ屋行ってねって、ここ内緒の話ですよ。 九州に行って教えられた福岡のうなぎ屋にもう3回4回行ったってその先生に言われて、その先生がご自分が健康なのにちょっとね急にちょっと本当にげっそり痩せておられた。しかし今回お話ししたら、そこで病院でこんなに体調悪い中で生きてる方々がいるんだって、そういう目線になったから相部屋で、まあ、初めて気がついたというんですね。そして感謝の心が生まれたというんです。まあ、何でもいちいち2回シャワー浴びる、まあ、ずっと海外にいた人なので生活朝に夕にだから病院は毎日入れないんだそうですよ。そうすると週に2回だかシャワー入れるごとにもうひどくありがたく感じて、この上もない幸せに感じて、だから獲得していくんじゃなくて一度全部ゼロベースになって、与えられて身を低く心を低く感謝の心を大事にして、あれも足りないこれも足りないっていう罠に陥らないで生きることがどれほど大切なことか。で、私は先週もあるお医者さんの家に泊まって、ある雑誌に載った文章をいただいてきたんです。ああいい証だなって。何でもそのお医者さんはお父様が大学の学長さんだった方なようですね。そして大学、慶応大学の医学部を出て、でもその後は研修医の3年、その後も振り返るとなんかちょっと醜い自分、いつの間にか患者のためなのにそうじゃなくて医療の研究でなんか誰もやってないことをやるのが価値のように、で患者を目の前にしてるんだけど患者というよりもなんか自分のサンプルかもののように思っていた、心ない医療をしていた自分にだんだんだんだん気づき始め、で子供の結婚式を教会でやってもらったことがきっかけで気がついたら毎週通い始めてた。もう目と鼻の先なんです。でところは心はしかし相反して、牧師さんのお説教がいつも今まで歩んできた道を真反対、目に見えるものではなく見えないもの、もっと心を大事にとか、今まで自分が上上とね競争してきた世界と真逆の世界だって本当に苦しんで、最終的に降参して、でどうなったか、人生が本当に変わった。そして退職して、開業も退職してから、あのキリスト教のクリニックを始め、今回別の先生にもそれをバトンタッチしたというお話でした。でそのいろいろ食事しながら会話をしてて、なるほどなと思ったのはね、牧師先生って、まあ、77歳になったんです。基準になってこうなってみると、かつてはもっと資格が得られる、もっとこういう経験も積めるって、あの獲得していく人生だったと。しかしそんな人生は長く続かないと。人生の大半は一つ一つできなくなる人生をどう喜ぶか。かつては早足で歩けたけどもう歩けない、かつてはこれぐらい記憶できたけど半分しかできない、かつては獲得したけど今はまだ今日これ残されてる、あれ残されてると、それを悲しむのではなくて、なんかキリストとより近くなって、一人では歩けないから全て疲れた人は私と一緒に歩まないかって、その人生をかけがえのないものとして今日も生かされてる、まだ今日も一日が与えられてる、まだ今日起き上がることができる、あれができないこれができないと言わないで、私はそういう景色の人生に入られるということも、まあ、人生の先輩の話を聞いて、ああなるほどなって心に留めようと思って、素敵な経験なんだなと思いました。で今日最後のお話はですね、私は皆さんも悲しいでしょうけれども、ケーキの話がさっきありましたけど、まあ、鈴木さんが突然亡くなられて、まあ、私がたまたま第一発見者になったわけなんですが、待ってたよって、あの多分ヒートショックだったかなと思いましたけれども、私はやっぱり鈴木さんは神様に使わされた人だったんじゃないかなと思ったんです。なぜといえば、この教会にあの出席して、教会って席があるんです。市役所に届ける席みたいに、あの神奈川県の大きな有名な教会の、しかも一般の信徒というよりも長老制っていうのは、誓い長老と御言葉長老って、牧師も長老の一人ですよ。御言葉を話す誓い長老っていうのは教会を治める、まあ、そのお一人として、もう40人50人の教会じゃなかった。私が35年前あの教会で勉強しようと思った時は、教会学校だけで1200人いました。学校よりでかいと思って、私6年6組を担当する5人ぐらいの先生のうちの一人として入ったんですよ。その教会の切り盛りをするような人でしたよ。ほとんど牧師のような生活をし、毎日家に若者を呼んだり、週に5日ぐらい教会に行ったりとか、なんとかって聞いたこともあったんですが、まあ仕事は第二みたいにしてやってた方のはずでした。ところが かつて大きな大企業に勤めていて福島の原発を作ることに一方ならず関わった多分責任感じゃないかと私は思うんです。この事故の後ここに来て、そして除染とか多分放射線量を測ったりするお仕事をなさってた。まあ何でも朝4時に起きてお弁当を作って出勤するってあの年齢でやるような生活じゃないんじゃないかなと思ったんですね。私の記憶はこうですよ。この教会に席を移したいと言った時にって私こう言ったの。席を移さなくていい、来てくださるだけでもう十分励まされると。いや断固として移しますと。さこんな簡単なことじゃないんですよ。向こうの牧師さんにこんなことをおっしゃってますがちょっとそれ待ってください、影響が大きすぎますと。何百人もの教会なんだけどその人の存在が大きすぎるんですよ。で私また言ったんだから移さなくていいですって、ここに席を温めてくださるだけで本当に十分ですって言った。しかしいや私は一人一人説得してもう決めましたからと言って席を移された。いやですよ皆さん、そういう人は普通は私の教会ではこうやってたんだからここでもこうやるべきだ、私は20年前こういうことやってこの教会でなんでそういうことやらないんですかって一切なかった。そういうことはノーアルタカは多分隠すんじゃないですか、それどころか誰よりも身が低くしてるんじゃないかと思うように小さなことでもいちいち私に許可いらないのに、先生これやったらお邪魔でしょうかって、私は出過ぎたことをしてませんかってすっごい気遣って、そしてこの教会の得になるように私はそう思っても先生がそう思わないなら一切しないし、この教会の全体に良くならないなら私はそれを出さないし、それは細やかな気遣いでありました。で火葬場である方がおっしゃってましたが、あの方はこんな方だったんですかって、それは長年の信仰の大先輩であるだけでなく、また大きな教会ほとんど牧師のように切り盛りして進学校まで出た人であるということでもなく、まあチラシに顔写真が載ってたんでしょうね、放射線量の講演会の講師がその人だった。私はここに来た時最初にそれ聞いたの、他の牧師さんから、お宅の教会に行ってる鈴木さんに話してもらったらいいでしょうって、中通りや会津とかいろんなところで放射線量の講演をしてる人ですよ。大体内閣府のその派遣された一員でもあり、普通の人じゃないですよあの人はと言われたんで、しかし多分皆さんも知らなかったそんなことって、お首にも出さなかった。私はイエス・キリストもモデルだし、また鈴木さんもモデルだなって、自分の生まれつきの心に引きずられないで時々キリストを思い出して、また後ろ姿をこの教会に残された鈴木さんを思い出して、あのように私たちは下手すると下から上へ、しかし上から下へ、そしてキリストの心に従って身を低くして生きるクリスマスを。残念ながら鈴木さんと一緒には送れませんでしたが、ケーキを作られるそうなので、あのケーキでもですよ、わざわざ私に写真を持ってきて、これまた作ると思うんです先生いいでしょうかって、まあ、もう私の許可はいらない、私がどうせ食べれるわけでもないと思ったんですけど、しかも今回教会の人にお願いしていいでしょうかって、もう私の許可はいらないから直接聞いたらいいと思ったんですが、家族にもこれは悪いことじゃないでしょうかってみんなのことを考えておられました。あ、キリストの心を鈴木さんのフィルターを通すとこういう一言一句になるのかなと、まあ、私たちにはたくさんの良いモデルがいます。そしてその真ん中にキリストがおられます。最後の引用箇所を読みましょう。じゃあ主は心を見るという旧約聖書の言葉、はい、今の40第一サムエル16章7読みましょう、はい、しかし主はサムエルに仰せられた、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る。特に最後、人は上辺を見る、主は心を見る。クリスマスの飾り付けも素晴らしい、そしてあとはクリスマスの心です。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日の聖書のお言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。それぞれ心にとどまったお言葉はどんな点だったでしょうか。この世界は暗闇なので 私たちの心にも罪の闇があるので、イエス・キリストは光として来られました。それはピリピの教会でも、コリントの教会でも、アダムとエバの時代でも、みんなのし上がって誰よりも抜きんでてという自己中心や、見栄を張って虚栄心や、その罪のウイルスが私たちの人生を怪我し、他の人まで傷つける原因ではないでしょうか。なので私たちの暗闇の心に今日イエス・キリストをお迎えし、目を離さないで天からご自分を癒やしくし、全ての権利を放棄して、自分がこだわってきた形にも固執しないで、そして十字架で多くの人を救われたイエス・キリストに倣って、またキリストに倣って生きたあの人この人のように、私も倣って、このクリスマスをそれぞれ一歩ずつ歩んでいきたいと思います。心あるクリスマスになるように、少しピアノを大きくしていただきますので、どんな言葉でもいいです。声に出せる方は声に出して、私たちの心にイエス様よ来てくださいと、また柿崎家に慰めがあるように、また病の治療をしている姉妹方のために、このいわき市の祝福、東日本の被災地の祝福、熊本の祝福も今日もお祈りしましょう。特に今日の午後3時から津波にあった小高チャペルが開かれて、6年ぶりのコンサートです。一人でも二人でも、小高に戻られた方が集ってくださるように、祝福をお祈りしてください。それではどんな言葉でも結構です。しばらくご一緒に、声に出せる方は声に出して、黙祷の方は黙祷でお祈りを捧げましょう。祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して、私たちのところに来てくださいました。私たちの心の真ん中にあなた様を迎えます。どうぞ身を低くして、イエス・キリストの心に倣って生活できますように。天のお父様、香川豊彦、また鈴木兄弟のようにいかなくても、私たちそれぞれの歩みを全うできるように、心あるクリスマスとなるように、天の父なる神よ、小高チャペルのコンサートを祝福してください。熊本やいわきや東日本の被災地を祝福してください。坂本姉妹や、また佐々木姉妹や中野姉妹や、病んでいる方々に慰めがありますように、柿崎家に神様の豊かなねぎらいがありますように、あなたの御手に一切をお委ねいたします。感謝します。それでは私の後に続いて、同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、暗闇を照らしてください。私の罪をイエス様の十字架で清めてください。私の心の中にお宿りください。イエス様を見つめ、低い心で、穏やかな心でクリスマスをお祝いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。